音声による議会広報。5月25日発行の声の県議会だより第125号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は令和2年第1回定例会の概要について、2番目に代表質問者3名とその質問及び答弁用紙について、3番目に一般質問者12名とその質問及び答弁用紙について、4番目に常任委員会の審査の概要について、5番目に予算特別委員会の質疑の概要について、最後に県議会における新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みについてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。はじめに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々、影響を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。県議会としても、県民の皆様の安全安心を守るため、感染拡大の防止、必要な支援に全力で取り組んでまいります。県民全員で力を合わせ、一人一人の安心安全な生活を守るために、毎日のうがい、手洗い、咳エチケットを心がけ、密閉、密集、密接した空間を避けるとともに、不要不急の外出を控えましょう。また、不当な差別や偏見につながらないよう、相手の立場に配慮した言動を心がけましょう。それではまず、令和2年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和2年第1回定例会は、2月27日から3月24日まで、27日間の会期で開かれました。議案は、議員などから、新型コロナウイルス感染症対策の強化を求める意見書など、知事から、令和2年度茨城県一般会計予算などが提出されました。このうち、同一般会計予算については、防災環境産業委員会での審査の結果、否決され、その後の予算特別委員会において減額修正案が提出、可決され、本会議において修正可決されました。代表質問は、新型コロナウイルス感染症への対応、県北振興、災害発生時における迅速な初動体制などの項目について行われました。一般質問は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時休校要請への対応、気候非常事態を踏まえた地球温暖化防止対策の推進などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、筑波霞ヶ浦りんりんロードの魅力づくり、アクアワールド茨城県大洗水族館新館整備事業、新型コロナウイルス感染症への今後の対策、令和元年東日本台風により被災した河川の復旧状況などを議論しました。予算特別委員会では、学校給食の安定供給へ向けた対応、摂食障害の相談窓口の周知、アクアワールド茨城県大洗水族館新館整備事業などの質疑を行いました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの91件の議案が、可決、修正可決、同意、承認されました。なお、代表質問、一般質問及び各常任委員会については、県内での新型コロナウイルス感染者が確認される以前に行われたものです。次に、代表質問についてお伝えします。今定例会では、代表質問に、福地源一郎、茨城自民党、斉藤秀明、 県民フォーラム、高崎進、公明党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の福地源一郎議員が質問を行いました。まず、新型コロナウイルスは衰えを見せていないが、必ず制圧できるものと確信している。しかし、県民が不安を抱いており、本県では受け入れた20名を超える感染者のうち、すでに9名が退院したという報告もあるが、今後、感染拡大に対する県民の安全確保と感染防止にどのように対応していくのか、との質問に対し、知事は、私を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、児童、生徒、保護者への対応を適切に行うことをはじめ、全庁一丸となって対策を取るよう指示したところである。引き続き、感染症に関する適切な情報提供に努めるとともに、検査や入院医療体制を強化するなど、感染拡大防止に向けて全力で取り組んでいく、と答えました。次に、中小企業の休廃業リスクに対応した事業継承対策は、財政健全化の一環として有効ではないかと考えるが、財政健全化に向けどのような考えで事業の選択を行ったのか、との質問に対し、知事は、県では従来の中小企業の事業承継施策から一歩踏み込み、M&A による第三者承継を促進するほか、高度なスキルを持った人材とのマッチング支援、新規ビジネスへのチャレンジ促進など、新しい施策にスピード感を持って積極果敢に取り組むことにより、本県産業の競争力強化を図り、健全で持続的な財政運営を進めていく、と答えました。M&A とは、企業の合併・買収の総称で、近年では中小企業などにおける事業規模の拡大や事業の承継などを目的として行われることもあります。次に、水産資源の回復が見通せない状況に、県内の漁業者が不安を抱いている。資源回復に資する新たな漁業再生の方策について、新たな栽培漁業の取り組みの考え方を含め、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、資源変動に左右されず安定出荷が可能な養殖業の導入を、作り、育て、管理する漁業と並ぶ、本県水産振興のもう一つの柱とすべきと考えており、来年度は新たな養殖産業の創出を目指し、基本構想を策定していく。本県は我が国有数の水産県であり、儲かる漁船漁業を実現するとともに、将来的には養殖産業の拡大を図り、本県漁業の成長産業化を促進していく、と答えました。他に、茨城の産業集積に資する港湾の整備、公文書の管理保存なども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。まず、県は、県北振興チャレンジプランを策定するなど、県北振興に重点的に取り組んできたが、地域活性化には民間の力を引き出し活用することも必要である。これまでの評価と今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、産業振興など各分野の取り組みは着実に進み、一定の成果が出ている。今後は成長が期待される医療・宇宙機器分野に挑戦する企業への支援や、日立乳生産体制の構築と品質向上などの取り組みを民間活力を積極的に取り入れながら進めていく、と答えました。次に、県が策定する医師確保計画に沿った実効性のある対策を期待したい。厚生労働省による再編統合が必要な医療機関の指定については、地域実態に即した対応を望む。地域医療体制の充実に今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、 医師確保は各医療圏の実情を分析した上で、明確な目標を設定し、最優先で進める。医療提供体制は、厚労省の指定の有無にかかわらず、地元の医療機関や住民代表などで構成する地域医療構想調整会議で協議が進められている。県では診療実績のデータ提供や専門家による助言など必要な支援を行っていく、と答えました。他に、県総合計画の進捗、災害に強い茨城づくり、中小企業への支援なども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。まず、災害時は迅速な初期活動が人命救助や被害拡大防止の上で重要である。住民の安全を守るためにも、消防施設の浸水対策をどう促進していくのか、との質問に対し、知事は、県では市町村長などに対し、緊急防災減災事業債を活用した早急な消防署の浸水対策や、災害時の円滑な業務遂行に向け、業務継続計画策定を要請したところである。特に、浸水想定区域内の33消防署については、工程表の作成など万全な浸水対策を講じるよう強く働きかけていく、と答えました。業務継続計画とは、行政機関などが大規模な自然災害などが発生した場合に、応急対策を速やかに実施しながら、最低限実施すべき業務を維持するために、あらかじめ必要となる人員や資源の調達方法、および継続手順などを定めた計画のことです。次に、昨年の水害を踏まえ、今後は国・県が一体となり、流す、貯める、備える対策といった多面的な総合治水対策が必要と考えるが、どう推進していくのか、との質問に対し、知事は、中川・久慈川においては、国、県、市町村が一体となり、堤防整備などの河川整備や遊水機能の向上を進めるほか、浸水想定区域での条例に基づく土地利用制限などにより、被害の最小化を目指す。さらに、住民の迅速な避難を促進するマイタイムライン作成支援など、効果的な施策を組み合わせた総合的な治水対策を着実に推進していく、と答えました。他に、SDGs 達成に向けた取り組み、私立高等学校等への就学支援なども質問しました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたものです。また、SDGs とは、2015年9月に国連総会で採択された17の目標などからなる行動計画で、誰も置き去りにしないを基本理念に、国際社会が2030年までに目標達成を目指しています。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、星田浩二、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、石塚隼人、茨城自民党、飯田俊夫、自民県政クラブ、山野井博、茨城自民党、長谷川茂幸、茨城自民党、江尻香奈、日本共産党、沼田和俊、茨城自民党、八島勲、公明党、下地健次郎、茨城自民党、戸塚清、無所属、萩原勇、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。より配慮の必要な特別支援学校の児童生徒や 小学校低学年の児童の保護者で、休みが取りにくい保護者への対応などが大きな課題となっている。県の対応は、との質問に対し、教育庁は、児童生徒の健康面及び安全面に配慮することを最優先に対応している。保護者が仕事を休めない場合に課題となる子どもの預け先の確保、長期休業中における子どもの生活面や学習面などに対する不安が解消されるよう、市町村とも連携して対応を進めていく、と答えました。他に、がん患者支援、国土強靭化地域計画の策定なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。自然災害大規模化を通して各人が気候変動を感じ始めた今、県はどのように気候変動を認識し、気候非常事態宣言の発出を考え、地球温暖化対策を推進するのか、との質問に対し、知事は、社会全体で地球温暖化への危機感が高まっていると認識している。危機意識共有のため、宣言の発出も一方法であるが、合わせて実効性ある施策提示も必要である。まずは、国などの動向を注視し、二酸化炭素排出削減目標の見直しなどの検討を行っていく、と答えました。他に、地区防災計画策定への支援、交通弱者対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。今年4月より、新たに坂東清風高校が誕生する。同校の成功に向け、地域や坂東市とも知恵を出し合い、その声を学校運営に生かし、私立高校や中高一貫教育校以上に選ばれる学校づくりを進めてもらいたいが、今後の取り組みは、との質問に対し、教育庁は、総合学科と農業に関する学科を持つ強みを生かし、学校独自の商品プロデュースに取り組む。この体験を通し、課題を見つけ対応する能力を育むとともに、生きる力や人間力も養っていく、と答えました。他に、地下鉄8号線の県内延伸に向けた地域づくり、偽電話詐欺対策なども質問しました。次に、自民県政クラブの飯田俊雄議員が質問を行いました。現在、圏央道周辺地域は企業立地のニーズが高く、開発には県の後押しが不可欠である。未来産業基盤強化プロジェクトに期待しているが、当地域の企業誘致を具体的にどう支援していくのか、との質問に対し、知事は、本プロジェクトにより、市町村の開発にかかる事業主体や事業手法、各種許認可などへのきめ細かな助言や国との調整などを部局横断的な体制で全面的に支援しながら、立地ニーズが高い地域の産業用地開発を促進していく、と答えました。他に、併設型中高一貫教育校の現状とその目指すところ、信号機の設置整備なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史議員が質問を行いました。条件が良い畑にもかかわらず、放置され農地が十分に活用されていない地区もある。高い収益を期待できる品目の導入を一層推進していくべきではないか、との質問に対し、農林水産部長は、近年の需要見込みと周年出荷による安定収益などにより、甘蔗の生産拡大に取り組むこととし、茨城甘蔗トップランナー産地拡大事業を創設した。来年度は一層の生産拡大に取り組むとともに、甘蔗に続く重点品目を検討していく、と答えました。他に、障害者支援、 港湾の利活用推進に係る防災減災対応なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。アクアワールドのさらなる魅力向上を図るため、どのような思いでジンベエザメの導入を決めたのか、また今後渋滞対策にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、サメの飼育種類数日本一という強みを強化するため、ジンベエザメの展示を決定した。渋滞対策として、駐車場の確保や交通対策を進める。また、広域的な道路ネットワークの強化や、公共交通サービスの充実について、関係者が一体となって検討していく。と答えました。他に、施設園芸農家の支援、キャリア教育の推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻佳奈議員が質問を行いました。乳幼児2人の死亡事故が起きた水戸市内の認可外保育施設は、県が立ち入り調査をしていたが、国の基準を満たしていなかった。県は死亡事故の事実や施設の基準違反をなぜ公表しなかったのか、再発防止策を行う考えはあるのか、との質問に対し、知事は、今後は重大事故の再発防止のための事後的検証委員会からの提言を踏まえ、原則として事故の概要や立ち入り調査結果を公表していく。また、巡回指導を拡充するなど、指導監督を徹底していく、と答えました。他に、感染症対策、特別支援学校の環境整備なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。生徒の多様性を踏まえ、個々の実情に対応した校則や、生徒の健全な育成と発達に資する校則が必要だと考えるが、県立高校の校則の見直しをどう推進するのか、との質問に対し、教育長は、学校を取り巻く環境は毎年変化しており、校則も生徒や保護者の価値観の多様化に応じた見直しが必要と考える。各県立高校には、生徒総会や PTA 総会などの機会に生徒や保護者の意見を聞くなどし、今夏をめどに校則の見直しを図るよう指導する、と答えました。他に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、つくばヘリポートの今後の在り方なども質問しました。次に、公明党の八嶋勲議員が質問を行いました。都道府県で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入した本県の市町村避難所運営マニュアル基本モデルには、性的マイノリティへの配慮を明示すべき、所見は、との質問に対し、防災危機管理部長は、SDGs の視点からは、性的マイノリティを含むすべての避難者がストレスなく避難所生活を過ごせる環境整備は大変重要である。市町村の意見を踏まえ早急にモデル改定を行う予定であり、性的マイノリティの位置づけを積極的に検討していく、と答えました。性的マイノリティとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルやトランスジェンダーなど、性自認が生まれた時の身体的な性別と異なっていたり、性的指向が異性愛ではない人々のことです。他に、県民所得と県内総生産の向上、茨城創生 SDGs の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。東海第二原子力発電所の最終判断には、市長と議会が建設的な議論を重ねるべき。 住民投票は必要性を含め十分に検討し、もし行うなら十分な情報提供を。原子力行政についての知事の姿勢は、との質問に対し、知事は、再稼働については、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組むとともに、今後、新たな広報誌の発行や説明の場を設けるなど、県民に情報提供した上で、適切な時期に市町村や県議会の意見、県民の意見を聞き、判断したい、と答えました。他に、地域の建設業者を育む土木行政のあり方、地域と連携した高校づくりなども質問しました。次に、無所属の戸塚清議員が質問を行いました。筑波霞ヶ浦林林ロードと筑波山地域ジオパークという本県の誇る地域資源の連携を進めていくことは、地域全体、県全体の魅力の向上に寄与すると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、ジオパークの活動に林林ロードの取り組みを活用することは、双方の取り組みの活性化につながるものと考えており、より広範なエリアのジオサイトをめぐるサイクリングルート設計などを関係市町村に働きかけていく、と答えました。ジオサイトとは、ジオパーク、地質や地形を見どころとする自然公園の見どころとなる場所のことです。他に、急性期を脱した患者の円滑な受け入れ、運転免許を返納しやすい環境づくりなども質問しました。最後に、茨城自民党の萩原勇議員が質問を行いました。豊かな自然環境があり、東京に近い本県は、国際的なアウトドアスポーツイベントの開催など、アウトドアスポーツツーリズムを推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、国際的なアウトドアスポーツイベントの招致には、丁寧なニーズ調査やターゲットに応じた受け入れ体制の整備などが必要となる。まずは、様々な事例の情報収集や効果検証を行うとともに、市町村などの意見も伺いながら推進方策を検討していきたい、と答えました。他に、AED 心肺蘇生法の普及促進、利根ニュータウン周辺の冠水対策なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、筑波霞ヶ浦林林ロードは、潮来インターチェンジから神栖市までの10キロをつなげれば、総延長が日本一になり、魅力になる。県の考えは、との質問に対し、県は、サイクリングロードの魅力は、走行環境や受け入れ環境、民間サービスの充実などを総合的に勘案する必要がある。県の自転車活用推進計画と整合性を図りつつ、周辺自治体と連携しながら魅力あるコース作りを進めていく、と答えました。次に、茨城フリー Wi-Fi は、県政地域では設置施設数が17施設しかない。地域間の偏在をなくしていく必要があると考えるが、今後の推進方針は、との質問に対し、県は、整備が進んでいない地域では理由を把握しながら戦略性を持って取り組む。例えば、県政地域では県央道の4車線化などを踏まえ、地域振興と連携を図り進めていく、と答えました。他に、県政地域の活性化方策、新型コロナウイルスの影響による県税の納税猶予なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、 大洗水族館新館整備事業は、交通渋滞をはじめ周辺への影響を分析すべきだが、ひたちなか大洗リゾート構想の中で協議されたものか、また、目標入館者数を200万人とした根拠は、収支見通しは現水族館の地方採算額も含めて試算しているのか、との質問に対し、県は、リゾート構想は個別の取り組みを一体化し、地域魅力を深める方向性を示したもの。本事業も構想に沿い進めたい。渋滞対策は、駐車場確保や迂回誘導サインなどの交通対策で、車両の過剰流入防止を考えている。県水族館は、初年度に入館者数で165万人の実績があり、魅力向上で200万人は可能と考える。現水族館投資には回収スキームはなく、新館事業は黒字継続による償還が可能という考えである、と答えました。大洗水族館新館整備事業とは、アクアワールド茨城県大洗水族館に集客力があるジンベエザメを展示する新館を整備することにより、誘客促進とともに地域経済活性化を図るものです。ひたちなか大洗リゾート構想とは、多くの観光資源に恵まれた本県を代表する観光地となっているひたちなか大洗地域について、県と地元市長、関係団体等が連携し、豊かな観光資源を結びつけることで、よりおしゃれで洗練されたリゾートを目指すものです。他に、マイタイムライン普及策、小規模事業者の BCP 策定支援状況なども質問しました。BCP、事業継続計画とは、自然災害や大事故など、企業活動の継続が危ぶまれる事態が発生した際、中核事業の継続や早期復旧が可能となるよう、緊急時における対応や平時に行うべき活動を取りまとめておく計画のことです。次に、保健福祉医療委員会。まず、新型コロナウイルス感染症対策について、今後、県としてどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画に準じて、状況に応じた対応を取っていくほか、3月17日に医療関係者などで構成する県の感染症対策協議会を開催し、関係機関との連携を図る。また、県内で感染者が確認された場合は、県疾病対策課に設置している相談窓口を24時間体制とし、相談体制を強化すると答えました。次に、本県の里親委託率が全国平均より低い。里親制度の推進にあたり、今後県としてどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、家庭的な環境で養育する里親制度について、家庭養育優先原則に基づき積極的に推進する。里親の理解やサポート体制の充実が重要であるため、新年度予算では里親に対する包括的な支援の予算を拡充し、里親制度の普及促進や里親委託率の向上を図っていく、と答えました。他に、医師就学資金貸与事業、茨城県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、新型コロナウイルス感染症による中国人技能実習生などへの懸念などが報告されたが、現状と今後の対応は、との質問に対し、県は、実習生、在留資格、特定技能を有する中国人のうち、一時帰国者、新規実習生の入国ができず、4月の予定も不透明である。 現時点で営農に支障が出ている情報はないが、農繁期を迎える農家では人手不足が懸念され、関係者や団体と情報を共有していく、と答えました。次に、米の食味ランキングにおいて連続して特 A を取ることで、県産米の食味評価向上につなげてほしい。どのように取り組むのか、との質問に対し、県は、一昨年の県北地域に続き、昨年は県央地域で特 A を獲得した。高温が品質に影響するため、お粗植えして高温期の出水を避けるなどの取り組みを進めてきたが、引き続き品質食味を向上させる技術を取り入れ、継続した特 A 獲得につなげたい、と答えました。他に、甘蔗の生産拡大、茨日和を活用した PR なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、令和元年東日本台風により被災した河川の復旧状況は、また、住宅地に隣接する河川は市町村と連携し、点検する必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、応急復旧工事は昨年11月上旬までにすべて完了し、本復旧工事は5月末までに完了予定。河川の点検は河川法施行令に基づき、出水期前に実施している。また、県水防計画に基づき、重要水防箇所の点検は、地元市町村や沿線住民と共同で行っている、と答えました。次に、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策における事業箇所の選定方法、及び全体の予算額は、また、令和3年度以降の状況は、との質問に対し、県は、点検結果を踏まえ、3年間で集中的に整備効果が現れる箇所を選定した。河川の全体予算額は約70億円である。令和3年度以降も引き続き継続してもらえるよう国に働きかけていく。と答えました。他に、公共事業の工期設定、筑西幹線道路の整備状況と今後の見通しなども質問しました。最後に文教警察委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、運転免許を更新できない場合の対応は、との質問に対し、県は、運転免許の有効期間の末日が3月13日から31日にある場合、運転免許センターなどで所定の手続きを行えば、有効期限を3ヶ月延長することが可能である。すでに失効してしまった場合でも再取得の手続きは必要であるが、適正試験に合格し更新時講習を受講すれば、学科試験と技能試験が免除される、と答えました。次に、近年全国的に交番や駐在所が襲撃され、拳銃を奪われる事案が連続して発生している。襲撃に備え、どのような対策を講じているのか、との質問に対し、県は、交番や駐在所における安全確保を強化するため、実践的な訓練の実施、装備施設の改善、組織的な対応などの諸対策を講じている。今後も対策を推進し、拳銃奪取事案の絶無に努めていく、と答えました。他に、不祥事の防止対策、インターハイ開催に向けた準備状況なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、鈴木正史、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、田村恵子、公明党、中村治、茨城自民党、 田口真一、茨城自民党。矢島洋二、茨城自民党。玉造淳一、立憲民主党。山中太鼓、日本共産党。臼井平八郎、自民憲政クラブ。岡田拓也、茨城自民党の10人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、学校給食の停止に伴う食品納入業者などの窮状を把握し、国の早期支援につなげるとともに、給食の安定供給に支障が生じないよう、再開に向けた対応が必要だが、所見は、と質問したのに対し、教育長は、食品納入業者などへの支援が早期実現するよう国へ要望する。また、支援策が地域の関連業者に漏れなく行き届くよう情報提供を行う。このほか、学校給食調理業者が給食再開に向けて実施する衛生管理の職員研修や設備購入などへの支援も国から示されているため、これらも活用し、食品納入業者などが給食食材を安定的に納入できるよう、市町村などと連携し対応を進める、と答えました。他に、新型コロナウイルス対策としてのテレワーク緊急実施の状況と対応、外国人材活躍促進事業なども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明委員が、日立及び鉾田児童相談所が設置されるが、その動機と経緯は、また、相談体制は具体的にどう強化されるのか、児相の業務量が逼迫した状況にある中、AI の活用も検討する必要があるのではないか、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、一時保護など現場で迅速な意思決定ができる体制を整備し、児童の安全確保を徹底する。また、職員の増員、虐待事案に対応する専門職員の配置を行い、相談体制の強化を図る。AI を活用した児童虐待対応支援システムは本県で活用できるのか、実証実験が行われている三重県の今後の活用状況を注視していく、と答えました。他に、新型コロナウイルスにかかる中小企業の支援、GAP の推進なども質問しました。GAP とは、農業において食品安全、環境保全などを確保するための生産工程管理の取り組みのことです。次に、公明党の田村恵子委員が、摂食障害の相談は精神保健福祉センターや保健所で対応しているが、相談につながりにくい状況にある。相談窓口があることを県民にわかりやすく告知すべきだと考えるが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、相談に対応していることがわかるようホームページを改善していく。また、治療には周囲の理解が不可欠であることから、摂食障害の正しい知識や Q&A などの情報発信を強化していく。今後も摂食障害に苦しんでいる人が少しでも早く相談につながり、適切な治療や支援を受けられるよう努めていく。と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症対策の強化、筑波山地域ジオパークの推進なども質問しました。次に、茨城自民党の中村修委員が、人材不足が顕在化する中、ベトナムと締結した協力覚書を踏まえ、今後外国人材の受け入れをどのように展開していくのか、と質問したのに対し、知事は、ベトナム政府の協力のもと、 悪質な送り出し機関の排除と優良な送り出し機関との交流強化を図るとともに、現地での採用面接会開催などにより、県内企業の人材確保を支援していく。また、SNS を活用した相談体制や、ベトナムの職業紹介機関と連携した帰国後の就労支援体制を整備することにより、外国人材が安心して働ける環境づくりを進める。さらに、これらの取り組みをインドネシア、ミャンマー及びモンゴルとの間でも進めていく、と答えました。他に、茨城センス、国道294号の整備推進も質問しました。次に、茨城自民党の田口真一委員が、アクアワールド茨城県大洗水族館新館整備事業について、最終的な総事業費約130億円の財源や、交通渋滞対策、大幅な集客アップを可能とする方策とは、そして収支の見通しをどう考えているのか、と質問したのに対し、知事は、ジンベエザメ展示計画にかかる財源として、国の交付金や県債を活用する。交通渋滞対策として、立体駐車場設置や公有地活用のほか、パーク&バスライド、公共交通機関の利用拡大に取り組み、町と連携しソフト面の対策も図る。また、他の観光施設と連携を密にし、入館者確保を図り、定期的なリニューアルなどの魅力向上策で維持していく。収支は水族館スタッフと協議を重ね、他水族館の状況も参考に試算したもので実現可能と考えていると答えました。パーク&バスライドとは、観光地などの交通混雑を緩和するため、目的地へ向かう途中で自動車を駐車場に停めてバスに乗り換え、目的地まで移動する方法のことです。次に、茨城自民党の矢島洋二委員が、県フラワーパークのリニューアルに期待しているが、内容は、また、地域住民に愛される施設となるよう、渋滞などの課題への取り組みを石岡市と進めてほしいが、所見は、と質問したのに対し、営業戦略部長は、園内を9つのゾーンに分け、バラを中心としたテーマ別の庭園や、地元食材を使ったレストラン、体験型のワークショップなど、年間を通じて来園したくなる施設へリニューアルする。また、渋滞の主な原因は駐車場の分かりにくさと台数不足にあるため、石岡市で駐車場の出入り口付近の動線やスペースの改善、臨時駐車場整備などの対策を行う予定であると答えました。他に、筑波霞ヶ浦林林ロードの観光消費額増加への取り組み、新型コロナウイルス対策なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一委員が、国の小委員会は、福島第一原発の汚染水を海洋放出することで、より確実に処分できるとする報告書を公表した。一方、原発事故後の水産業へのダメージを考えると、元気な農産漁村の創生は叶わなくなる。汚染水の海洋放出への考え方と対応方針は、と質問したのに対し、知事は、これまでの関係者の努力をおもんぱかることなく結論ありきの取りまとめを行うことは容認できない。経済産業大臣からは、関係者などの意見をよく聞いた上で、風評への影響を抑えることも含めた対策の結論を出すとの発言もあった、と承知しており、今後その状況を踏まえ対応していく、と答えました。他に、今後の県財政の目標と運営方針、多様性を尊重する県づくりに向けた取り組みなども質問しました。次に、 日本共産党の山中太鼓委員が、南朝寺が補聴器と一体で使用する補聴援助システムの修理代を含めた費用、成長に合わせた人工内耳の体外装置の買い替えや、電池・充電器代などへの経済的支援を求める声が多い。これらの経済的支援の拡充、南朝寺在籍校への補聴支援システム整備の拡充について所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長と教育長は、補聴援助システム購入費用は高額で負担も大きい。教育現場などを踏まえ、助成対象拡充の検討を進める。人工内耳にかかる修理は国で助成対象とする検討をしており、動向を注視する。また、このシステムの有用性を市町村に周知し、必要に応じて整備するよう働きかける、と答えました。補聴援助システムとは、騒音や反響音に邪魔されることなく、離れた話し手の声を複数の受信者が同時にクリアな音声で聞くことを可能にするシステムのことです。他に、新型コロナウイルス対策、TX 通学定期代引き下げなども質問しました。次に、自民県政クラブの薄井平八郎委員が、激甚化する豪雨災害の状況を踏まえ、国は県や市町村の河川事業を支援するため、緊急自然災害防止対策事業債を創設した。この支援状況を受けて、河川の堆積土砂撤去にどう取り組むのか、と質問したのに対し、土木部長は、堆積土砂の撤去は本来の治水機能を発揮させる対策として即効性があり有効である。このため来年度も当支援を活用し対策を加速化していく。また事業実施にあたりコスト縮減や掘削土砂の搬出先の確保が重要となるため、民間事業者による砂利採取の活用や地元市町村の協力を得ながら進めていく、と答えました。他に、農産物の輸出拡大、豚熱、アフリカ豚熱への対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の岡田拓也委員が、学校活動に保護者や地域の大人が関わるコミュニティスクールの取り組みに期待している。また、この導入運用にあたっては、現在活動に多くの課題を抱えている PTA とも連携して取り組んでほしい。今後、どのようにコミュニティスクールを展開していくのか、と質問したのに対し、教育長は、地域実態に即した導入が進むよう、市町村教育委員会に、コミュニティスクール導入準備に関する国のコンサルタント派遣事業の活用を呼びかけ、好事例の紹介も行う。さらに、県 PTA 連絡協議会とも情報を共有して、同制度の理解促進を図りつつ、各学校 PTA と連携して展開に取り組む、と答えました。コミュニティスクールとは、学校運営協議会制度を導入した学校のことです。コミュニティスクールでは、学校運営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。他に、自主防災組織の支援、災害ボランティア活動の支援なども質問しました。最後に、県議会における新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みについてお伝えします。令和2年第1回定例会では、国に対し、新型コロナウイルス感染症対策の強化を求める意見書を提出するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にスピード感を持って対応するため、知事から、国の緊急対応策に連動して、 県民の命と健康を守り、影響を受ける県内産業などを支援するために必要な予算。令和元年度及び令和2年度合計で約81億円を計上した補正予算案が追加提出され、全会一致で可決されました。また、4月27日には、令和2年4月臨時会が1日間の日程で行われました。知事から、令和2年度茨城県一般会計補正予算案、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策など963億3300万円などの議案が提出され、各会派から提出議案についての代表質疑が行われ、可決されました。声の県議会だより第125号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和2年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。